恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。先ほど青年会の方々からフットプリント、足跡というですね、賛美を歌っていただきましたけれども、とても有名な、詩が元になっていますね。ずっと以前はこの詩は作者不明ということでずっと知り渡ってたんですけども、あるご婦人が入院してまして、そしてそこにあるクリスチャンの方が、その方を慰めようと思ってこの足跡というですね、詩をプレゼントしたところが、それは私の作った詩ですということでですね、その素敵な証が命の言葉社から足跡という本となってですね、出されています。とても感動的な証がいっぱい入っている素晴らしい本なんですが、さて、先々週になりますけれども、私たちの群れの新年聖会が、七尾聖書教会で開かれまして、今年の講師はですね、折戸正義っていう、このすぐ近く、高松町の出身の、牧師で、今、愛知県の安城中央キリスト教会という教会で、牧師をしていらっしゃる先生が、講師として来てくださいました。今回、堀戸先生は、長男、息子をですね、連れて、集会においでくださったんですが、証のために息子を連れてきましたと言って、一番前に座らせて、私たちに紹介してくださいました。実はこの息子さんは、4年ほど前に、西能運輸っていうですね、運輸会社、トラックの会社に、働いてて、その研修生としてアメリカに派遣されたのです。ところがアメリカでトラックを乗っているときに大きな事故を起こしてしまって、向こうでですね、もう完全に、なんて言いますか、脳挫傷って言いますか、脳をですね、やられてしまって、生死の境をさまよったわけです。そういった大きな出来事に直面して、このお父さん先生はですね、実はこの息子さんは信仰的には非常に反発をして、お父さんに背中を向け、教会に背中を向けて反発してたんですけども、しかしこの事故の中で、本当に大きなショックをお父さん受けられてですね、パニック状態になったそうです。先生の言い方によれば、信仰も、聖書の御言葉も祈りも、何も働かない。穴蔵の暗闇に入ったように、精神的にうつろな状態になったというんですね。そしてすぐにアメリカに飛んで、もう完全にピクリともしない植物人間のような状態で生命維持装置をつながれて、やっと生きている中でお医者さんが聞いたそうです。どうなさいますか？すなわち、この生命維持装置を外して、もう脳死のに近い状態ですから諦めますか？っていうことなんですね。しかし、そういった中で、本当に奇跡的に健康が回復してきて、脳は相当やられたんですけれども、体の不自由はあるんですけれども、また知能的にも新しいこう記憶が、なんて言いますか、たまらない。全然記憶を積み重ねることができない状態で、私はこの去年お会いしてたんですけれども、全然もちろん覚えていないしですね。ですけど、そんな息子さんを連れて、今回の集会に来てくださったわけです。そして、折戸先生、こうおっしゃいました。4年余り経って、その当時、事故の当時は決して言えなかったことなのですが、私は本当は幸いなのではないかなとつくづく思うようになったっていうのです。そして、こんなことをおっしゃいました。息子さんの大きな事故の中で、教会の方々の前で、大変だ、大変だとですね、みんなに言うことができるのは実は幸いなのではないか、まだ。気をつけて教会の中を見渡すと、決して他の人に 大変なんです。こんなことがあるんですと、決して口に出して他の人には言えないような苦しみを担っていらっしゃる方々がたくさんいる。その方々は他の人に言うこともできないで、ただ黙って耐え忍んでいる。隠れたところで悩んでいる方々が多くいる。それに比べれば、みんなに大変です、大変ですと言える私は、実は幸いなのだと、そんなお証しをされたのです。確かに、人はそれぞれ、口にすることもできない悲しみや悩み、また恐れや不安を持って生きているものです。私たちは今日、そんな中にいた一人の女性、デアに注目したいのです。ヤコブは、一目惚れをして、ラケルと結婚をしたいと願うようになり、先週学びましたように、7年間、ラバンに仕えました。その7年間も、ラケルを愛するヤコブには、ほんの数日のように思われたと見ることができました。ある詩人はですね、時、時間というのは蛇腹のお腹を持っているって言います。蛇腹ってアコーディオンのようなね、蛇腹です。時は蛇腹のお腹を持っている。楽しい時には短くなって、嫌な時には伸びている。時は蛇腹のお腹を持っているって言うんですけど。まあですね、このヤコブにとっては7年間は、ほんの数日に思えた愛のなせる技です。いよいよ約束の期日が来て21節。ヤコブはラバンに申し出た。私の妻をください。期間も満了したのですから、私は彼女のところに入りたいのです。結婚の祝宴が開かれ、少し夕方薄暗くなってから、なんとラバンは、ラケルではなくしてお姉さんのレアに婚礼の衣装を着せ、頭にベールをかぶらせて、さあ、ヤコブのところに行きなさい、と言うのです。レアは言われるまんま、暗闇の中でテントの中に入っていきます。そして、一晩、ヤコブのもとで過ごすのです。まあ、一言も喋らなかったんでしょうか。また、ラケルの声の真似をしたんでしょうか。声が似てたんでしょうか。もしかするとヤコブは少々祝宴のお酒が入っていたのかもしれません。ラケルと信じて疑わないでお姉さんのレアを妻として迎え入れてしまうのです。7年間の労働の末についに手に入れた愛するラケル。感激の一夜が明けて朝の光の中で隣に寝ている女性の顔を見たときに、まあ、皆さん、どんなにヤコブは驚いたでしょうね。ぎょっとしたでしょうね。25節。朝になってみると、それはレアであった。驚きを表す言葉です。朝になってみると、なんと、それはレアであった。結相を変えてヤコブはラバンに詰め寄ります。なんていうことを私になさったのですか。私があなたに仕えたのは、ラケルのためではなかったのですか。なぜ私を騙したのですか。新約聖書のテモテ第二の手紙の3章の13節というところに、しかし悪人や詐欺師たちは、騙したり騙されたりしながら、ますます悪に落ちていくのです。とありますが、ヤコブは、盲目のお父さん、イサクを騙して、お兄さんのエソーになりすまして、祝福を盗みました。今度は自分自身が、夜の闇の中で、見えないのをいいことに、ラバンに騙されてダケルの代わりに、レアを迎えてしまうのです。騙し、騙され。ラバンは、ヤコブが羊飼いとして、なかなかの才能、手腕があることを見て、これは使える、利用できるとですね、考え、策略を講じたのです。そしてまた、愛する娘たちをずっとそばに置いておけるという、一石二鳥の策略です。そして彼は弁解します。ラバンは答えた。 我々のところでは長女より先に下の娘を嫁がせるようなことはしないのです。結局、この後、ラケルも妻としてヤコブは手に入れます。そしてそのためにさらに7年間使えるというですね、ことになってしまうのです。そしてヤコブはレアとラケル、二人を同時に妻に持つという重婚。この二人と一緒に結婚をするという重婚ということをですね、してしまうんです。神様の御心はあくまでも一人の男性と一人の女性の結婚です。特に、このお姉さんと妹、姉妹をですね、同時に妻にするということは、旧約聖書のレビ記18章の18節で、このように禁止されています。あなたは、妻を苦しめるために、妻の存命中に、その姉妹にあたる女をめとり、その女を犯してはならない。ここには、あなたは妻を苦しめるために。それは、そうでしょう。仲の良かったお姉さんと妹が、一人の男性と同時に結婚することによって、互いに敵意を抱き、妬みを抱き、苦しむことになるわけです。この言葉がまさにヤコブの家庭に現実になったのです。さて、このヤコブの家庭の中で、かわいそうなのはレアです。お父さんのラバンに政略的に結婚させられ、それも愛のない結婚をさせられます。30節、ヤコブはこうしてラケルのところにも入った。ヤコブはレアよりも、実はラケルを愛していた。31節、主はレアが嫌われているのをご覧になって、あからさまにヤコブはレアを嫌ったのです。結婚式の日、お父さんラバンに言われたからといっても、ラケルのふりをして一晩を共に過ごしたこの姉レアが、ヤコブは許せなかったかもしれません。なんであの時言わなかったんだですね。ラバンと一緒に心を合わせてヤコブを騙したレア。そういったこともあって、レアはですね、あからさまに嫌われます。愛されないレア。しかし、なんとですね、神様の祝福は、このレアに豊かに注がれていくのです。レアは何とかして夫の愛を得たいと願いました。女性的な魅力では妹に勝てない。それでは、夫の子供を産むことで夫の心を勝ち得ようとするのです。当時の女性の価値は男の子を産むことにあった。まあ、日本でもですね、過去にはそういう時代があったわけですが、なんとレアは、夫ヤコブとの間に6人の男の子と1人の女の子を産むのです。また別に、レアの女奴隷ジルパを夫に与えて、さらに2人の息子を設けます。ちょっとですね、OHP で見てみましょうか。遠くの方々ちょっと小さいかもしれませんが、ですね、イサクとリベカの子供、エソーとヤコブ。ヤコブは、レアと結婚をします。ですね。そして、1,2,3,4,5,6 人の男の子と、一人の女の子、ディナを産みます。そして、同じく、女奴隷、ビルハとの間に、二人の息子を設けます。全部で合計12人の子供を、男の子を、ヤコブは持つのですけども、女の子は一人しか名前が出てきません。きっと他にも女の子はいたと思うのですが、ディナが後で重要人物になってきますので、ディナの名前だけがここで紹介されているのかもしれません。さあ、この、レアンとの間に生まれたですね、子供の名前について聖書はですね、明らかにしています。まず、このルベンです。ルベンについて、32節。レアは身ごもって男の子を産み、その子をルベンと名付けた。それは彼女が、主が私の悩みをご覧になった。今こそ夫は私を愛するであろうと言ったからである。ルベンという名前の意味は、見よ、子供を。子供を見よ。という意味で、 主が私の悩みをご覧になった、見てくださったので、今こそ夫は私を愛してくれるだろうという期待を込めて、ルベン。次はシメオン。これは聞いてくださったという言葉からできた名前です。主は私が嫌われているのを聞かれて、この子をも私に授けてくださった。3番目に生まれた男の子がデビと名付けました。結びつけるという意味です。結ぶという言葉からできた名前です。今度こそ夫は私に結びつくだろう。私が彼に3人の子供を産んだのだからという意味でデビと告げたのです。次はユダ。これは純粋に主を褒めたたえようっていう意味でつけた名前です。実は、この レアとの間に、ヤコブとレアとの間に生まれたこのユダから、その子孫からダビデが生まれ、その子孫からイエス・キリストが生まれるのです。このユダが聖書の中心の流れになっていくわけです。次に30章の17節に行くとレアがまた身ごもります。そして、次に生まれた子供がイッサカル。イッサカル、この意味は報酬をくださったという意味です。そして最後にまたゼブルンという子供を産みます。ゼブルン、これは立っ飛ぶという意味です。神は私に良い賜物をくださった。今度こそ夫は私を立っ飛ぶだろう。次々子供を産みながら、今度こそとですね、で夫の愛を得たいという涙くましい期待が、この名前の一つ一つに現れているのです。なんだか、いじらしいレアの姿が見えてきます。ありがとう。しかし、残念ながら、次々と男の子を産んだレアでしたが、夫ヤコブの愛を勝ち取ることはできませんでした。愛されたいと願いながら、愛されない悲しみ、寂しさ。そんな悲劇をレアの中に見るのです。愛されない。それは、自分の存在そのものが否定されているような、そんな心もとない恐れと不安の日々です。私たちも誰もが愛されたいという願いを持っています。それを友人の中に、また親子の間に、また夫婦の間に、主にある兄弟姉妹の間に求めるのです。互いの間のそのような愛を育てていくっていうことは本当に素晴らしいことです。そして私たちが互いの愛を経験するとき、それは私たちを心楽しく幸せな思いにします。しかし、人間同士の愛、そこには常に不安と恐れが付きまとうのです。本当に私を思っていてくれているのか、裏切ることはないのか、どっかにいなくなってしまうことはないのか、人間同士の愛の中にはいつも不安と恐れが付きまとうのです。愛を表す言葉に、ギリシャ語では3つの言葉があります。そのアウトラインの5番のところに書いておきました。第1番目はエロース。性的な愛です。聖書にはこの言葉は出てきません。第2番目はフィレオ。兄弟愛とか、友人との愛とか、親子の愛とか、そのようなですね、愛を表す言葉です。エロースもフィレオも、これは大切な素晴らしい神様がくださった愛です。しかし、エロースとフィレオ、これらの愛だけでは私たちは人生を乗り切ることはできないのです。エロースもフィレオも素晴らしい愛なのですが、そこにはいつも不安が付きまといます。しかし、一切の恐れと不安を締め出す愛があるのです。それがもう一つの愛、アガペーの愛です。ヨハネ第一の手紙の4章17節18節をアウトラインの6番のところに書き出しておきました。ご一緒に読んでみましょう、ゆっくり。はい。このことによって、愛が私たちにおいても完全なものとなりました。 それは私たちが裁きの日にも大胆さを持つことができるためです。なぜなら私たちもこの世にあってキリストと同じようなものであるからです。愛には恐れがありません。全く愛は恐れを締め出します。なぜなら恐れには刑罰が伴っているからです。恐れる者の愛は全くものとなっていないのです。こんな話を今ちょっと思い出したんですけど、あるお宅にアメリカ人夫婦がですね、家族が引っ越してきました。そこにはですね、このジャネットさんっていうですね、5歳か6歳の金髪のですね、目の青いですね、可愛い可愛い女の子がいたんです。そうしましたら、そのお隣にですね、3歳ぐらいの男の子が住んでいて、この男の子とですね、このジャネットさんはですね、もう大の仲良しになったんです。もう毎日遊んで。もうこのジャネットさんはお隣の3歳の男の子が好きで好きで、真っ黒な髪の毛に真っ黒な瞳をして、パチャッとしたこの子が好きで好きで、一週間じーっと我慢してたんですけど、ジャネットさんはもうこの男の子が好きでしょうがないもんですから、突然ですね、3歳の男の子に、ふっと抱きついてしまいまして、家庭のいつもの習慣で、ほっぺに、ブシューッとキスしちゃったんです。そんな習慣のない隣の男の子はびっくり悲鳴を上げてしまいまして、その時からですね、ジャネットさんが遊ぼうって来てもですね、もう家から出ていかないのです。なぜ出ないのかと思ってですね、両親がいろいろしっかり問いただしたら、隣のジャネット、私を食べようとした。まあですね、ジャネットは心からの愛を表そうとしたのですけれども、しかしその愛は残念ながら男の子に恐れを生み出してしまったわけです。習慣の違いですね。しかし私たちに恐れを与えない愛があるのです。それがこの御言葉です。愛には恐れがありません。この愛はアガペーっていう言葉が使われます。アガペーの愛には恐れがありません。全くアガペーの愛は恐れを締め出します。このヨハネ第一の手紙の4章の特に後半18節には4回も恐れっていう言葉が出てきて、神様の愛、キリストの愛、それがアガペーです。そしてこの愛には恐れや不安がないというのです。この愛で私たちが愛されるとき、何か悪いことが起こりはしないか、裏切られはしないか、とビクビクして生きることには決してないというのです。恐れ。その反対の言葉がこの17節の2行目、下線を引いておきましたけれども、裁きの日にも大胆さを持つことができるためです。恐れの反対は大胆さです。神様の愛、アガペーの愛は、私たちに確信を与え、堂々と生きるものに、大胆さを持つことのできるものにさせるのです。ヨハネの第一の手紙の4章は、その前のところにここに愛がある、と私たちに、本当の私たちを恐れから大胆さに導く愛を指さすのです。有名な評論家でまた作家でもある、この坂井谷太一っていう方がいらっしゃいますが、この坂井谷太一さんがですね、こんなことを言っています。心に豊かさを求めるなら、心にふるさとを持て。落ち込んだり、失望したり、絶望的な状況になった時に、変えるべき原点を持てという意味です。いつでも何かあると、変えることのできる原点をしっかり心の中に持っていなさい。それが心の豊かさだというのです。クリスチャンはまさに心のふるさと原点を持っている存在です。私たちの原点というのはたくさんあるでしょうね。まず、ベツレヘムの馬小屋というふるさとがあります。この天と地を作られた誠の神様が、本当に低く低く低くなられて、あの臭い臭い馬小屋の中に、私たちと同じ姿となって おいでくださった。まさに、あそこに、私たちの心のふるさと原点、神様の愛を見ることができます。また私たちのふるさととして、あのエルサレムの郊外、カルバリの丘の十字架を、私たちは心の中に持っています。私たちはあのイエス・キリストの十字架のもとに行くたびに、ああ、神は私を愛して、救い主イエス・キリストをこの十字架につけてくださった。それほどに私は愛されている。私たちはそこにすぐに帰ることができます。また私たちはエルサレムのからのお墓、中が何にもない虚しいお墓を心のふるさととして持つことができます。私たちが死の恐れに取り憑かれるとき、私たちはあのお墓に行けばいいのです。蘇ってくださった救い主、死に打ち勝ったイエス・キリストを私たちはそこでもう一度見上げるのです。また私たちのまさにふるさと、天のふるさと、先にイエス・キリストが行かれて、父なる神様の右の座に座られて、私たち一人一人を覚えて、取りなしをしていてくださる、その天のふるさと。また、私たちの名前が、その天のふるさとの命の書に記されている。そして私たちはいつの日か、そこに行くことができる。我らの国籍は天にあり、まさに天のふるさと。また一人一人違った心のふるさとを持つことができるでしょう。それは、イエス・キリストに初めて出会ったあの日の、あの時、あの場所。皆さんの一人一人の大切なイエス・キリストを知った、あのふるさとをぜひ心の中に大事にしたいのです。またあなたが、イエス様あなたに従っていきます。あなたについていきますと決心した、そのような心のふるさと。またその決心をして、その御言葉に従ってバプテスマ洗礼を受けたその日を、心のふるさととして思い出すことがあるでしょう。また、私たちの心のふるさととして大切な聖書の御言葉というふるさとも持つことができますね。本当に何かあるとすぐに思い出す御言葉という原点も私たちの大切なふるさとです。こうして、私たちが様々な不安や恐れに包まれるとき、すぐに心のふるさと、何よりもそこでキリストの愛、神様の愛に心を向け、その愛に心を満たされるとき、私たちの中から恐れが、不安が消えて、代わりに平安が希望が喜びが、また大胆さが満ちてくるのです。今朝、であの、恐れと不安、悲しみを覚えていらっしゃる方がいるなら、ぜひそれを、ヤコブに期待することをやめて、それは同じことの繰り返しです。あなたを愛し、あなたのために十字架にかかってくださったイエス・キリストに求めて、イエス様、私の恐れを、は恐れを締め出します。お祈りしましょう。
聖書のメッセージをお聞きくださりありがとうございました。あなたのご感想やご質問をお待ちしています。ホームページのお問い合わせをクリックしてご記入の上、ご送信ください。イエス・キリストにあるあなたの新しい人生に、神様の祝福が豊かにありますように。